マタイの福音書14章22節から33節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。と言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは、来なさい。と言われた。そこで、ペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてください、と言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子です、と言った。昔イギリスにカヌートという王様がいました。この王様に仕える人たちは、わけもなく王様を褒めてばかりいました。そうしておけば、自分たちがよく思われ、ご褒美がもらえるとでも思ったのでしょうか。しかし、賢明なカヌート王は、人々の見えすいたお世辞に飽き飽きしていました。ある日、カヌート王は、家来たちを連れて海岸に行きました。王は、椅子を水際に置くように命じ、そこに座ってから家来たちに尋ねました。わしは世界で一番の偉人なのか？家来たちは口を揃えて、王様、王様ほど力のあるお方はありません。と答えました。それで王は、それでは何者でもわしの言う通りになるのか？と聞きました。家来たちは言いました。何者でも王様に従わない者はありません。世界はすべてあなたの前に頭を下げてあなたの名誉を称えます。すると王はさらに、では海もわしに従うのかと聞きました。すると愚かな家来たちは、海を支配なさいませ王様。海はあなたに従います。と言いました。そこで王は海に向かって大声で、海よ、お前はわしの近くに来てはならぬ。波を押し寄せるのをやめよ、と命じました。ところが大きな波が王をめがけて押し寄せ、その足を濡らし、着物を濡らしました。家来たちは大慌てで王の近くに寄ってきました。その時カヌート王は椅子から立ち上がり、家来たちに言いました。お前たちは今見た教訓を学びなさい。すべての知恵、すべての力を持っておられる王は、この世にただ一人。空と海と山、そしてその中のすべてを作られた神である。お前たちがすべてのものに勝って褒めなければならないのは、すべてを支配する神だけなのだ。それ以来、家来たちは、口先だけの褒め言葉をやめるようになったということです。人は海を支配することはできません。天をも支配できません。これだけ科学技術が発達した現代でも、人間は気象現象を変えることはできません。正確に気象の予報をすることができ、集中豪雨の警報を出すことはできても、集中豪雨を分散させることはできないのです。地震による津波を予測することはできても、津波そのものを消してしまうことはできません。暑い日には室内の気温を下げることはできても、 外気を一度でも下げることはできません。神は人間に、産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、と言われました。この時、神は人間に、地を従えよ、とは言われましたが、天を従えよとか、海を従えよとかは言われませんでした。海の魚、空の鳥を支配せよとは言われましたが、海そのものや天そのものの支配は人間には与えられなかったのです。天も地も海も、それらを支配しておられるのは神です。聖書は言っています。主は望むところをことごとく行われる。天で地で海で、またすべての淵で。私はあなたの神主であって、海をかきたて、波をとどろかせる。その名は万軍の主。まことに主は、海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。天と地と海を支配しておられるのは神なのです。そして神が天と地の作り主であり、海をも治めておられるからこそ、神は人々を救うことができるのです。詩編65-7に、あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められますとあります。イスラエルの人々はこのことを出エジプトの時に体験しました。ファラオはエジプトの奴隷であったイスラエルをやむなく解放したのですが、その後気持ちが変わってイスラエルを再び奴隷にするために軍隊をにその後を追わせました。イスラエルの人々が前は海、後ろはエジプトの軍隊というどうにもならないところに追い込まれたとき、神はその海を二つに分け、そこに乾いた地を作り、イスラエルの人々を向こう岸に渡らせました。エジプトの軍隊も同じように乾いた道を渡ろうとしたのですが、海が再び元通りになり、エジプトの軍隊を滅びてしまいました。神は天と地だけでなく、海をも支配される全能のお方であることを人々により強く印象づけ、神が国々の民の騒ぎを鎮めるお方であることを示されたのです。新約聖書では、神の御子イエス・キリストも父なる神と同じことをなさいました。今朝の聖書には、キリストの弟子たちが船に乗り、ガリラヤの湖を横切って向こう岸に渡ろうとしたことが書かれています。弟子たちの多くはガリラヤの漁師たちでありましたから、ガリラヤ湖はまるで自分の家の庭先のようによく知っていました。船を操ることにおいては誰にも引きを取りませんでした。しかしその夜は、そんな彼らも漕ぎ悩むほどの強い向かい風だったのです。湖の上で立ち往生している弟子たちのところに、イエスがなんと水の上を歩いてやってきたのです。人間が水の上を歩くなどということは、今まで誰も見たことも聞いたこともないことです。イエスは弟子たちの後を追って、弟子たちの乗っていた船にやってきたわけですから、イエス様もまた向かい風を受けていたはずです。しかし、イエス様はやすやすと弟子たちの船に近づくことができました。この出来事は、神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれるという、ヨブ記9章8節の言葉を思い起こさせます。イエス様が水の上を歩いてこられたのは、イエス様がただ一人海の大波を踏まれる神であることを示すためでした。弟子たちは、イエスのこの奇跡を体験して、イエスを拝し、確かにあなたは神の子です、という信仰に至りました。イエス様は弟子たちから、この信仰を導き出すために、この奇跡をなさったのです。マタイの福音書8章には、イエス様と弟子たちがガリラヤ湖を船で横断した。その時、大暴風が起こり、イエス様が、風と湖とを叱りつけてそれを沈めたということが書かれています。弟子たちはイエス様の力に驚いて、 風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうとその時言いましたが、弟子たちは、その時以来、イエス様はどういうお方なのかということを心の中で考えてきたのです。しかし今、波を踏みつけ、それを沈めたイエス様の姿を見て、彼らは、確かにあなたは神の子ですという回答を得たのです。ある人たちは、聖書には奇跡があるから信じられないと言います。しかし考えてみてください。もしイエス様が何の奇跡も行えないとしたら、それでもイエス様を信じることができるでしょうか？イエス様に信頼し祈ることができるでしょうか？もしイエス様が人間ができる通常のことしかできないのなら、イエス様に祈ったり願ったりするのは意味のないことにならないでしょうか？人間の力で解決できないからこそ、私たちは神の全能の力を願って祈るのではないでしょうか。イエス様は、嵐のただ中で悩んでいる弟子たちを、また同じように人生の嵐の中で苦しんでいる私たちを助けてくださる全能の神なのです。弟子たちは、水の上を歩いてくる人影を見たとき、それがイエス様だとわからなかったので、恐怖のあまり、幽霊だと叫び声を上げました。恐れる弟子たちに、イエス様は、私だ、恐れることはないと声をかけました。ペテロはその声を聞いて、主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。そう言って、勇敢にも水の上を歩いてイエス様のところに行こうとしました。しかし、風と波を見て恐ろしくなり、沈みかけてしまいました。そこでイエス様に助けを求めると、イエス様はペテロの手を掴んで引き上げ、一緒に船に乗り込みました。すると、今までの嵐がピタリと止みました。ガリラヤの漁師であった弟子たちにとって、船は彼らの生活の場そのものでした。ですから、イエス様が湖の上を歩き、不信仰のために沈みそうになったペテロを引き上げて、船に乗り込まれたということは、現代の私たちにとって、イエス様を私たちのそれぞれの生活の場に信仰によって迎え入れる、そのことの大切さを教えているのです。またイエス様が船に乗り込まれると嵐が止んだことは、イエス・キリストを神の子として受け入れるとき、私たちの心に、生活に、そして人生に本物の平安がやってくることを教えています。私たちもガリラヤ湖で嵐に悩まされた弟子たちのように、様々な嵐に悩まされます。健康の心配、人間関係の悩み、またこのような経済状態の中で仕事をなくした人々が抱えている不安、それはとても大きなものだと思います。そんな人々に、心配無用、あるいは元気をもらいましょう、などと叫んでも何の力にもなりません。単なる気休めは役に立たないのです。恐れを突き破る本当の平安は、すべてのものを支配しておられるイエス・キリストからしか来ないからです。イエス様は、私だ、恐れることはないと言われましたが、この私だというのはギリシャ語で、英語エイミーと書かれています。これは神様がモーセに、私はあってあるもの、I am that I am と言われたのと同じ表現です。私たちはあって泣きがごときものですが、神様はあってあるただ一人のお方です。イエス様も英語エイミー、あってあるお方なのです。すべてのものの上に、私たちを取り囲んでいる問題や困難の上におられるお方です。このイエス様を迎え入れることが、恐れのない人生の秘訣です。私はよく、Do not be afraid, do not be afraid, have courage, it is I. そういう歌を口ずさみます。様々な困難の中で、イエス様が、私だ、私がここにいるとご自分を示してくださる、そのことが私にとって大きな慰め、励まし、そして
平安となっています。困難の中にあると、どうしても困難だけに目が行きやすいのですが、その中で、私だと言っておられる主に目を向け、平安をいただきたいと願っています。けれども、健康に恵まれ、生活に困らない収入があり、家庭にさして大きな問題もなく、仕事も順調、平穏な日々を過ごしている人々にとって、イエス・キリストを信じる、受け入れる、迎え入れると言われても、なかなか実感が湧かないかもしれません。けれども、もし自分を深く掘り下げていくなら、必ずイエス様が自分に必要なお方であることがわかるようになります。確かにイエス様は最高の教師であり最善の模範です。しかしイエス様を教師として模範として受け入れるだけでは誰も救われないのです。もし本気でイエス様の教えを守り、イエス様に見習おうとするなら、誰もが自分がイエス様の教えを守ることができない。イエス様が示された基準にはほど遠いということを知り、自分の罪がわかるようになることでしょう。今も生きておられるキリストは、聖書の中に、自然の中に、人々の間に、至るところに、様々な形でご自分を表しておられ、私たちは様々な場面で、キリストとの出会いを体験することができますが、何よりも、キリストと出会う場所、それは、私たちの心の奥深いところであると思います。聖書に導かれて、正しく自分を見つめ、自分の心の奥深いところに下っていくとき、私たちが清いや自己義認を捨て、正直に自分のありのままと向かい合うとき、神はそこにキリストを示してくださいます。イエス・キリストが自分には必要なのだということがわかるようになるのです。今年2009年は、北海道塩刈峠で鉄道事故があって、ちょうど100年目になります。1909年2月28日、峠まであと2マイルというところで、列車の最後の客車が外れ、その客車が峠の坂を逆走し始めました。たまたまそこにいた、旭川運輸事務所庶務主任の長野正夫さんが、そこに乗り合わせていたのですが、彼は非常ブレーキをかけました。しかし、レールが凍りついてブレーキが効きませんでした。それで自らが車輪の下敷きになって列車を止め、殉職したのです。この長野正夫さんの殉職を題材に、して書かれたのが、三浦絢子さんの塩刈峠です。長野正夫さんは小説の中では長野信夫という名前で登場します。長野信夫は聖書に触れ、キリストの教えに感動するのですが、自分がキリストの救いを必要とする罪人であることがわかりませんでした。キリストの教えは自分の力で守ることができると信じていたのです。しかし、自分と同じようにあなたの隣人を愛しなさい。という言葉に本気で取り組んだとき、彼は自分もまた隣人を愛することのできない罪人であることがよくわかりました。そしてキリストを罪からの救い主として心に迎え入れるようになったのです。多くの人が自分を見つめることにより、また自分自身との魂の苦闘を経てキリストに導かれています。おそらく小説のモデルとなった長野正夫さんもそうした経緯を経て信仰に導かれたことでしょう。キリストは今、あなたの心の奥底で、私はここにいると語っておられないでしょうか。あなたを生かしているのは私だ。あなたが求めていたのは私だ。あなたを許すのは私だという声を聞かないでしょうか。今朝、この礼拝に集っている人々が、幸いの中にいる人も、苦しみの中にある人も、一人残らず、私だ、恐れることはない、とのキリストの声を聞き、一週間を始めることができますように、祈りましょう。父なる神様、 あなたは私たちの幸いな時にも、苦しみの日にもそこにおられるのに、私たちはあなたの臨在を覚えて感謝することも、信頼することも少ない者たちです。私たちは与えられている幸いに慣れっこになって、あなたを忘れ、また困難がやってくる時には、そのことだけに目を向け、共におられる主イエス様を見失ってしまい、そんな者たちです。そんな私たちにも、あなたは、私だ恐れることはないと語りかけ近づいてくださいました。この主の声に私たちも、神は我らの酒どころ、また力、苦しみと規則にある助け、それゆえ我らは恐れないとお答えし、あなたを私たちの心に、生活に、人生にお迎えします。この週もあなたの臨在とともに本当の平安に満たされて歩むことができますよう導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。